も大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も張り切ってやっていこうと思いますけれどもね、さっきからこのお風呂の中にですね、どうも蚊が飛んでいる、ちょっと窓が開いてんな、閉めた。そのせいか入ってきてね、一匹さっきちょっと格闘してて潰しかけたんですが、見つからなくなりました。いや、潰せてないはずなんですよね。どこ行ったのかな。とりあえず収録中に出てきたらパーンとか、やっつけろとか急に喋ってる途中でもやってくるかもしれませんので、お気をつけください。さっきね、帰ってきて、もう随分午前様ですよ。2時前なんですけどね。もうちょっと早く、9時、10時ぐらいに帰ってきたのかな。もうご飯も食べて帰ってきたんですけど、しばらくちょっと喋ってたり、テレビ見たりしてて、自分の部屋に戻ってからどうも食われたっぽくて足が痒かったですね。とりあえずお風呂上がったら、蚊取り線香をとりあえず持って上がって、もう丸々つけちゃうとね、もう部屋の中が煙くて、窒息死しそうになるので、ちょっとポキポキと折りながらね、香炉って、いわゆるお香を炊くやつなので、そもそも丸々入れれないんですよね、うちの部屋にあるのが。ちっちゃい香炉なので。だからポキポキ折りながら、やりたいと思います。とりあえず部屋にもきっといる感じがするので、気をつけたいなと思うんですが、先日ですね、仕事がありまして珍しく、週に1本か2本しかない仕事をですね、毎週こなしているわけですけども、そこで一緒になった裏若き女子がですね、定期的に5月、6月ぐらいから定期的に一緒に仕事をしてる子なんですけど、どういう子なのかとかよくわかんないんですよ。職場でね、仕事中の会話以外会話したことないですし、どんな子なのか、いい子っぽいけどさ、表情もちゃんとやるしさ、そんな無駄話もそんなにしないのでよくわからなかったんですが、この間、さっきツイッターにも書いたんですけど、イエスハッピーさんって僕がね、ここ数年、応援しているアイドルグループがありまして、そこのイエハッピーバンドっていう T シャツを着てたんですよ、その仕事場にね。そしたらその女の子がですね、イエハピさんの T シャツですよねって言っていたんですよ。で、これが例えば AKB とかね、今をときめくビッシュとかね、あとそうですね、桃色クローバー Z とか、ああいう T シャツを着てるなら、お、桃黒好きなんですかとか、AKB ですねとか言われても、驚きはしないんですけど、イエスハッピーを知ってるっていうのは、もうなかなかのマニア度が高いわけですよ。いや、関西のそのアイドルシーンの中でね、もう重鎮です、いわば。お客さんも集めますし、ワンマンとかになれば当然。で、いわゆる女子箱という、大阪ミューズ、江坂ミューズとかを中心としている、女子箱さんでの、中心人物、中心グループですから、そういうところに関わってる人は当然知っている。でも、それを知ってるのはアイドルマニアでしかありえないので、なんで知ってんのってことになりまして、話を聞いていたら、イエハピさんとかね、関西のアイドルシーンの人たちが結構出ていたアイドルリーグという、番組というかライブがありまして、そこにちょっと仕事で関わってたことがあるらしいんですよ。ねえ、世間が狭いでしょ？びっくりですよ。一応テレビのお仕事で、こっちも知り合ったあれですから、で、アイドルリーグやってたんですよ、みたいな話を聞いたので、そんなの知ってんだと。そうですよね、ハンバーグ屋さんとコラボの T シャツですよね、まで当てられて、ハッピーハンバーグっていうハンバーグ屋さんがあるらしい。どこにあるのか僕知りませんけど、そのハッピーハンバーグさんとのコラボで、イエスハッピーの T シャツが作られてるんですよ。だから、ハッピーハンバーグの T シャツを知ってる人は実はいるんですよ。前に、その、 別だったっけな、どっかの職場でその T シャツ知ってますって言われたのは、それハッピーハンバーグを知ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、逃げられた。くそ。こういうことが今日は起こりますよ。ね、また逃げられました。すばしっこいやつですね。ちょっと手のひらが痛いですけど。まあまあ、そのことも知ってて、で、そこから派生してですね、KRD8 といって、まあ、陣内智則さんの姪っ子さんがいるグループなんですけど、まあそこも僕、自分の主催ライブにも呼んだことあります。イエスハッピーさんも呼んだことあります。で、あと、未来スカート、っていうグループがありましてね、グループといっても今はソロユニットで、小島まりなさんが一人でやられていて、名前が未来スカートプラスという名前に変わったんだよっていう話をしたりしたら、いやーもう小島さん一人で大変でしたもんねあの頃とか言って、でイエスハッピーさんが、経営しているお店がね、まあグッズとかいわゆるそのアパレル系ですよ。T シャツとかトレーナーとか帽子とか、そういうものを売ってるお店にも行ったことあるって言うんですよ。世間が狭い。びっくり。まあ、職場にね、アイドルのことを語れる人がいないこともないです。僕よりも随分若いカメラマンの人なんかでもアイドル好きで、まあ、アイドリングのことであったりとか、スーパーガールズというエイベックスのアイドルであるとか、そういう話ならついてこれますが、イエスハッピー、未来スカート、KRD8 でついてこれる人は初めてかもしれません。職場では。はい。もうびっくりですよ。まあ、でもなんか楽しくなってきたので、まあ来週あたりまたお会いすることもあるかもわかんないですけど、別の人が来るかもしれませんけどね、また会う機会があったらその辺の話をまたできたらなと思っております。まあ別にアイドルオタクでもなけりゃマニアでもきっとないので、仕事で関わったからちょっと興味を持ったぐらいのことなんでしょうけど、まあちょっと現場に引き入れたいなと思っています。まあなかなか今現場はないですけどね、ライブハウスでやるライブというのはなかなかできないし、そのできたとしてもそこにもう今までみたいなギッチギチなお客さんを入れることが不可能なので、なかなか難しいですけど、こう現場に連れて行きたいなと。まあ連絡先も何も知りませんし、なんかこう一人こうファンを増やしたいという僕の気概に溢れているので、次回そういう風に誘ってみようと思います。一緒に行こうとかじゃなくてね、行ってはどうですかという提案だけしたいと思います。こんなおっさんが誘ったらかわいそうなぐらい若い女の子なので、だから一緒に行こうではなくて、ぜひ現場行ってあげてほしいなっていうことをね、言いたいと思いますよ。ということで、まあ、いろんな世間の狭い中、いろんな出会いもある中で、大魔王は、まあ、ぼちぼちと仕事もしながら、ぼちぼちとラジオの収録もしております。そんなお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。気象庁の発表によりますと、やっと、まあ、ほぼ全国的に梅雨が明けたということらしいです。まあ、木枯らし1号とかでもそうですしね、台風の進路とかも、台風の進路は予想できるのか、だいたいこう梅雨入ったとか梅雨が明けたとかそういうのって後追いじゃないですか。もう梅雨が明けると思いますではなくて、どうも梅雨明けしたっぽいとかいう、その予想とはまた違う形式で結構その僕らに発信されることが多いのではないかなと思うんですけど、まあ天気とかね、その気象、まあ、地震とかもそうですよ。この間地震でも、誤報がありましたよね。でも誤報じゃないんですよね。体に感じられないぐらいの地震はあったんですよね、あれね。それが予兆の可能性もあるわけだし、何かの余震の可能性もあるわけですよね。ただそれが、大きく出ちゃったわけよね。 その機械が感知して、こりゃいかん、みんなに知らせなきゃっていうほど大きいものだぞーってやっちゃったから、ピコピコピコピコ、いわゆるその、震災が起こるような、何、地震、なんとか速報的なものがなったわけでしょ？僕の携帯は鳴りませんでした。関西にいるからでしょうね。きっとね。だから、千葉県の辺あたりの人、東京のあたりの人は、ピコピコピコピコ鳴ったらしいですよ。だから、それぐらい予想が難しい。でも、嘘ではない。精度がなかなかこう上がってこないし、完全な予測をすることはないと。まあまあ言ったら、その、何ですか、東海なんとか地震も30年以内に絶対に起こるっていうのはずっと言われてるわけじゃないですか。だから今日この瞬間に起こる可能性だってあるわけですよね。で、そのプレートがどんどんどんどん沈んでってバーンってなった時にドッカーンって起こるわけですよ。で、その研究は進んでいるけれども、この沈み方だったら何月何日何時に確実に起こりますっていうことは言えないわけですよ。今のところ。だから微弱なものを感じたから、これはでかいものが来るぜみたいなのだって、今のところ当たらないところを見ると、なかなかその辺の精度を上げていくのは難しいんでしょうけれども、だってね、台風だってこう来るよって言った通りに来ないじゃないですか。予測はできる。周りの高気圧とか周りの低気圧の加減できっとこう動くであろうというのは予測はできるけれども、結果わからない。で、台風ですよ。7月に1個も来なかったのは、観測史上初めてって言ってる。何年ぶりって言ったのかな、よくわかんないですけど、7月に1個も来なかったと言うんですよ。台風が起こらない。これもまた一つの異常気象なのではないかと言ったりするんですが、まあ台風来ないに越したことはないんですけど、台風が来てないのにもかかわらず、線状降水帯って言われる、本当に前も言ったっけ、もう本当にここ数年で出てきた、チョベリバ、チョベリグみたいなね、あ、そっちはもう廃れてるのか。なんか若者言葉的な感じで、急に出てきた言葉、線状降水帯。昔からあったんですかね？どうなんだろう。線状降水帯って言葉は、いやいや昔からあるんですよ、みたいなことなのか、今回もうこんなことが起こって、これは名前つけなきゃいけないぜって言って、つけたのかがわかんないですけど、まあ、聞いたのはここ本当に2、3年のことですよね、多分ね、線状降水帯。もうその降水帯がずっと線状でそこに居座るから、もうバンバン雨を降らして、で、また、洪水が起こる。九州がやばい。九州がやばいと。もうずっと九州やばい。もう九州に人住めないんじゃないかなと思うぐらいの。九州も広いですからね。九州で大雨になって川が決壊してるのなんて、ほんの一部なんて、その現場にいらっしゃる方にとっては非常に失礼な、迷惑な言い方なのかもしれないですけど、ほんのちょっとなわけですよ。だって、ね。阪神大震災で神戸があれだけ揺れて、あんだけ偉いことになって、同じ近畿の京都のうちの家は、当時ブラウン管のテレビの上に置いてあったガラスの時計、なんか灰皿みたいな、大きい灰皿みたいなところに時計のユニットが、ついてるガラスの時計がポトンと落ちただけですよ。割れてさえいないです。多分、畳の上かな、絨毯の上かな、ポトンって落ちただけです。それぐらい、同じ近畿でこんだけ広いと感じないわけですよ。すると、もう九州全体のもうほんの一部が決壊して偉いことになってると。いや、大分でって言われたら、まあ、大分もクソ広いわけですけど、やっぱり大分の知り合いにメールしますもんね。大丈夫ですかと。うちは全然大丈夫ですっていうメールが必ず送られてきます。まあ結構山の方に住んでらっしゃる方なので、きっとまあ大丈夫なんでしょう。まあうちの家でもそうですよ。だから、盆地の京都ですけど、結構上の方に住んでるんですよね。で、周りに大きな川もないですし、まあもちろんここが鉄砲水になったらやばいなっていう川はなくはないですけど、それもまあまあ離れてるので、まあそうですね、僕の住んでるところの、まあかなり上ですけど、そういう、池があるんですよね。池がもし決壊とかになったら相当やばいのかもしれないですけども、まああんまり 大雨が降ってもなかなか災害が起こらない場所ではあるんですよ。でももちろんそのハザードマップで全然大丈夫って言われてるとこだっていつどうなるかわからないのが今のこう気象だと考えるとですね、いやもう油断はできないでしょうね。ただその家にいるのが安全なのか、どこかのビルにいるのが安全なのか、小学校とかにいるのが安全なのかっていうのはその時の状況によるから、結局僕らは生活をストップするわけにいかないわけですよね。ストップして備えるんじゃなくて、普通の生活を今まで通りやりながらそれに備えなきゃいけないんですけど、ところがどっこ今のコロナっていうのはその生活をストップさせられるわけで、だから何が災いするかわかりませんよね。だから本当に線状降水帯でね、今回九州だけじゃなくて秋田の方ですか、最上川ですよ。最上川ってめちゃめちゃ有名な、もう地理とか全然わからない僕でも知ってる川がですね、決壊するわけですよね。大阪で言えばまあ淀川とかが決壊したら、まあほとんどその大阪の市内っていうのは壊滅するのではないかと言われています。だからそういう状況っていうのはもう本当にわからないですし、いつも常に備えておかなければならないけれども、どこまでどうやって備えればいいのかっていうのはわかんないし、例えば電車とかに乗っててですね、まあ大きい川の横の堤防のすぐ脇に家が建ってたりするけれども、ここ決壊したらここは確実にダメなんだろうなとか考えちゃうわけ。海の近くでね、海の近くっていいですよ。すぐもう家から出てすぐ砂浜、すぐ海に入れるんですって言うけどさ、やっぱり津波の怖さとかそういうのを見てると怖い部分もある。危ないところにハザードマップでここ危ないぞって言われてるところには住まないのが一番だけど、そういうわけにもいかない。どうすればいいんでしょうね。でもう仕事はストップさせられて、僕らは生活をストップさせられて、週に1とか2しか働けなくて、しょうがないから帰り来てるんですよ。なんだろそれ。いやでも本当ね、だからどこまでどうしたらこうやって梅雨は明けたぞ、つまり止まない雨はないみたいなことをよく言いますよ。明けない梅雨はないわけですよ。ね。線状降水帯がいくら被ってもいつかは晴れる。実際もう今はもう全国的に晴れだったりするわけでしょ。だけどまた急にゴリラ鯨雨みたいなのが降ってくる可能性だってなくはない。それで災害が起こる可能性もなくはないわけで、もうどこにいてもどの瞬間でも安心はやっぱりできないっていうところを考えると、まあ怖い部分はたくさんありますね。まあでも本当に、先ほども言ったと思いますけど、なんだろう、普通の生活も取り戻すしかないですよね。僕の友達の店に行ったらもう半年赤字ですよ、うちの店も。よく自分でもやってると思いますわ、みたいなことを言ってました。まあその通りだと思いますね。僕だって全然仕事がない。みんながそういう状況なので、だからこそ止まってていいわけじゃなくて、いろんなことを考えて回していかないと、まあ、いいことは起こらないなと思いますので、まあね。ちょっとサボったりもしてますけど、何のためになってるかわからない、誰のためになってるのかわからないですけれども、復活体幹トレーニング朗読を毎日やることと、お風呂ライジオを毎週やることと、まあ今のところ残ってる貴族のたしなみを毎月やること、そしてまた新しいことを何か考えることを常に考えて、いやそのもうやめてしまえよと思ってる人も中にはいるかもしれませんけど、僕も意地があるんで、続けていきます。ちなみにこのお風呂ラジオももうすぐ500回ですよ。500に近づいてまいりました。間もなく10年になるんですね。今9周年ですか。2011年からだから、2011年からだから2021年の2月で10周年を迎えますが、その10周年の前に500回という記念すべき数字がやってきます。500回でイベントやりたいけど、それもできそうにないというか、やったところで人が来そうにないので、多分お風呂ラジオ500回だけではイベントやりません。やらないですね。何かと絡めてだったらやるかもしれませんけどね。 だからそんな雰囲気ですけれども、まああんまりもう沈んで沈んで、もういろんな、もうどうしたらいいかわからないみたいなことは起こります。きっと僕にも起こります、これからも。だけどそれを乗り越えた時に必ず笑って次は会えるように、そんな風に思っています。この後は、あ、帰った。この後は階段読みますね。はい、さっき見つけたんでお願いします。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、先週はですね、さっきから逃げ回っていたやつを抹殺しましたよ。ふふふふ。でもなんか違う気がする。形状が違う気がする。もうちょっと小さかったような気がするな。こいつはオスの蚊じゃないかな。血を吸うのはメスだけなんですよね。さっきちょろちょろしてたのはメスじゃないかと思って、もうちょっと警戒は解かずに行こうと思いますが、今回は田中幸太郎さんの柿舟。柿船、柿舟だろうな、多分な。30ページの作品でございます。先週が50何ページ、60ページ近くあって長かった。あれね、結構噛んでてね、編集も大変だったんですよ。お風呂ラジオも月曜日中にやりたかったのに、結局火曜日までずれ込んだんですよ。やりながら寝ちゃうから。編集しながら全然起きてられない。それは全て先週のあの長いな物語のせいだったと思います。それが何だったかもう覚えてないですけどね。はい、ということで柿舟、田中幸太郎さん、ちょっと怪談みたいですよ。田中幸太郎先生を調べたらなんか怪談ばかり書いてらっしゃるので、おそらく怪談なのではないかと考えております。秀夫はもたれるともなしに、新京橋の小さなトロトロする鉄の欄干にもたれて、周りの電灯の火の映った水の上に目をやった。おもどろんだ水は電灯の火を大事に抱えて動かなかった。それは秀夫にとっては寂しい目に見えるものが、皆あざれたように思われる晩であった。橋の上にはたくさんの人が行き来をしており、短い橋の左の橋爪の活動写真館からは騒々しい物音が聞こえ、また右の橋爪の3階になった牛肉屋からも客の声が騒がしく聞こえていたが、秀夫の心には何の交渉もなかった。秀夫はその町の銀行に勤めていた。彼は周囲の友達のように華やかな世界がなかった。その晩も下宿で寂しい木くずを噛むような夕飯を済ますと、机の上の雑誌を取って覗いていたが、なんだかじっとしていられないので、活動でも見て帰りにそばでも食おうと思って、そこの活動写真館へ来たが、写真は新派の車に乗っている令状を悪漢が来て略奪するというような面白くないものであった。彼は物足りないのでふらふらと出てきたものの、他に行くところもないので、橋の欄干へもたれるともなしにもたれたところであった。秀夫はふと自分と机を並べている友達がそこの活動写真で関係したという女のことを考え出した。それは己の下宿の筋向こうの雑貨店の2階から裁縫学校へ通っている小柄な色の白い女であった。友達は活動を見ている女とどういうようにして近づきになったのであろうと考えながら、その眼を左の方へやった。そこは活動写真館の前の川口で、その町の名物の一つになっている柿舟の、 そこは活動写真館の前の川口で、その町の名物の一つになっている柿舟の明るい日があり、二つになった友の右側の部屋の障子が一枚開いて、若い綺麗な女中の一人がこちらの方へ横顔を見せて調子を持っていたが、客はこっちを背にして障子の陰に体を置いているので、杯を持った右の手先が見えているのみで、姿は見えなかった。柿舟の先にはまた小さな死者橋という橋がうっすら見えていた。岸の柳がビロードのような若葉を吐いたばかりの枝を一つ柿舟の方に垂れていたが、その萌え色の若葉に船の火が映って情緒を添えていた。秀夫はその柳の枝をちらっと見た後で、また眼を柿舟の方へやった。若い綺麗な女中が心持ち明らんだ顔をこっちに向けてにっこりと笑った。それは客と話をして笑ったものであろうが、己の眼とその目がぴったりと合ったように思って、秀夫は決まりが悪いので、ちょっと牛肉屋の2階の方へ眼をやった。と、彼は5、6日前に友達の一人が柿舟に行って、そこの女中から筑前琵琶を聞かされたと言ったことを思い出して、俺もこれから行ってみようかと思った。しかし彼は一人で料理屋へ行ったことがないので、目に見えない幕があって、それが胸先に垂れ下がっているようで、億劫ですぐ行こうという気にはなれなかった。秀夫はその柿舟では柿料理以外に、西洋料理もできると聞いていたので、西洋料理の一皿か二皿かを取って、ビールを飲んでもいいと思った。西洋料理を食って、ビールを飲むことなら、友達と数回やっているので、彼にも自信があった。それでポチを50銭も置けばいいだろうと思った。彼は欄干を離れて下の方へ歩きかけた。柿舟のある方の岸は、車の立て場になっていて、柳の下へは車を並べ、その傍らには小さな尺の溜まりを設けてあった。シャフ小屋と並んで活動写真の客を当て込んで、C の実などを売っている露店などもあった。秀夫はその前を通って、死者屋橋のたもとに、その入り口を向けた柿舟の前へ行ったが、小さな階段によって船の中へ降りていくその入り口を正面にすると、足がこわばったようになって入れなかった。秀夫は後戻りをして柿舟の前から、また新京橋の方へ行って、最初の場所に立ってみた。綺麗な女中は琵琶を持っていた。そして澄んだ鈴のような声で歌っているらしかったが、声が小さいので聞こえなかった。それでは友達の琵琶を聞かされたというのは、あの女であったかと彼は思った。そのうちに女はまたこっちを見た。赤い唇がありありと見えるように思われた。今晩は仕方がないから、明日の晩は夕飯を食わずに行ってみようと思って、彼は懐の勘定をした。懐には10円近い小遣いがあった。西洋料理を一皿二皿食って、ビールを一本飲むくらいなら、三、四円もあれば良いだろうと、彼は友達と西洋料理に行った時の割り前を考え出していた。明くる日、秀夫は銀行へ行って課長の目のない隙を見て、柿舟へ行ったという友達にそれとなく柿舟の勘定などを聞いていたが、その夕方下宿へ帰ってくると、湯に入って夕飯は食わずに、日の暮れるのを待って出かけた。そして新京橋の上へ来てみると、柿舟は友の左側の部屋の障子が開いて、客らしい男の頭が二つばかり見えていた。秀夫は今晩こそ行くという彼にとっては一つの決心をしているので、夕べのように胸先に垂れ下がっている幕のようなものの圧迫もなかった。彼はその足で柿舟の階段を降りて、狭い電話室のくっついている入り口へ行った。お客さんだよ。左側の料理場らしいところから男の声がすると、小柄な女中が出てきたが、上がる拍子に見ると、左の目がちょっと潤んだようになっていた。秀夫は女中について狭い廊下をちょっと行くと、行き詰まりの左側に引っ立てになった、襖の半開きになった部屋があった。女中は秀夫をその中へ案内した。秀夫は中へ入ってからその部屋が、向こうから右側に見える、夕べの部屋だということをすぐ悟った。そこには足の低い茶舞台が置いてあった。秀夫は夕べ客のいたところはここであったなと思いながら、友を背にして座った。そのうちに女は引き返して行って火鉢を持ってきた。何上がります?牡蠣上がりまっか?来る時に男の頭が見えていた隣の部屋では男と女の笑う声がしていた。秀夫はあの綺麗な女中は隣にでもいるだろうかと思いながら、西洋料理はできませんか?彼はまごまごしていて田舎者と笑われないようにと西洋料理へ行った時に友達の言った言葉をそのまま用いて 料理を2皿とビールを注文すると女中が出て行ったので、昨夜綺麗な女中の座っていたと思われるところを見て、ここの女中もやはり受け持ちがあって、その客の帰らないうちは他の座敷へは行かないだろうか、うまくあの女中が来てくれるといいななどと思っていると、足音がして女中が入ってきた。それは顔のしゃくんだ丸曲げの女で、昨夜見た女中の一人であった。それはビールとコップを乗せた盆を持っていた。秀夫はその女中にビールの酌をしてもらいながら、琵琶を弾いていた綺麗な女中のことを聞こうと思ったが、それは決まりが悪くて聞けなかった。すぐお料理ができますさかい、あんたこれからちょいちょいおいでやす。綺麗なお友達連れなはってな。どこの国の言葉ともわからないこの町のこうした女中の用いる言葉を使いながら、うぶな客を照れさせないようにと話をし向けた。秀夫はそれがために気が伸び伸びしてきたので、ゆうべここで琵琶を弾いていた綺麗な姉さんがありましたね。と言うと女中はにやりとしたが、すぐ考え直したように言った。今来ていやはりましたやろ、あの人だす。神手でおますやろ。そうですか、あの姉さんですか。秀夫は合点がいかなかった。今の女中もそう顔立ちの悪い女ではなかったが、あんな艶のない干からびたような女ではなかった。お待ちどうさま。はじめの女中が二皿の料理を持ってきた。この方があんたが琵琶を弾いてなかったところを、みな張りやしたと言い張るよ。丸曲げの女中はニッと笑った。まだいい女と言うてくれなはって。そうだす。綺麗な姉さん言いやはりはったわ。おごりなさい。秀夫も仕方なしに笑って、その女の潤みのある目をちらと見て、どうもおかしい。少し間を置いてみるとあんなに違って見えるものかと思ったが、それにしても輪郭のいいみずみずした顔に見えたのは不思議だと思った。秀夫は欺かれたような気がして興味もなくなったので、料理を食ってしまって帰ってきたが、どうしても不思議でたまらなかった。で、翌晩飯の済んだ後で、また琵琶を弾いていた綺麗な女のことを思い出して、新京橋の上へ行った。柿舟は友の右の障子が開いて、綺麗な女中がいつかのところに座って琵琶を弾いていた。秀夫は欄干に沿うて立って、じっとその方へ目をやった。と、綺麗な女はこっちを見て赤い唇を見せてニッと笑った。彼はそのまま柿舟へ行った。丸曲げの女中と小女が彼の来るのを待っていたように出てきた。秀夫はその丸曲げの後ろからついていくと、炉の向こうからは左になった部屋へと通された。彼は琵琶の音はしないかと思って耳を立てたが、琵琶は聞こえなかった。彼は女中に西洋料理とビールを注文して、女中が出ていくと立って行って、境の襖の間を消しまして、その隙間から覗いてみた。そこには干からびた目に、潤みのある女中が調子を持っていた。何を覗いていやはります。琵琶が鳴っているように思ったから。秀夫はそう言い、茶舞台の前へ座った。綺麗な姉さんを覗いていやはりましたか、さっきまで弾いていやはりましたがやめました。今向こうから見ると弾いていたようですが、それはさっき出すやろ。おかしいな。秀夫は時間の隔たりが不思議であったが、それは女中の思い違いであろうと思った。そして綺麗な女がいなければ別に飲み食いはしたくないので、1時間ばかりで出てきたが、綺麗な女のことが気になるので、新京橋の上へ行くとまた振り返ってみた。友の右の部屋には綺麗な女が姿を見せていたが、琵琶は持っていなかった。彼は釘付けにされたように立ってその女の方を見つめた。秀夫はふとまだ他に違った女中がいて、自分らのようなふりの客のところへは出ずに、金を多く使う客のところへ出ているのかもわからないと思い出した。で、もう一度月給をもらった時に行ってみようと思った。そう思いながら彼は寂しそうに歩き出して新京橋を上へと渡った。その翌日は夕方から暴風雨になってひとしきり荒れたが、十時過ぎになってぱったりとやんだ。秀夫は寝床の中へ入っていたが、天気が静まるとぶらりと外に出て、行くともなしに新京橋の方へ行った。一度耐えていた人通りがまた始まって、ぼつぼつ人が行き来していた。秀夫は橋の上へ行くと柿舟の方を見た。柿舟は障子を締め切って若い酔いどれの大きな声がしていた。こんばんは。若い女の声がそばでした。秀夫は誰か他の人に言っているだろうと思ったが、それでも顔を向けた。と、柿舟の綺麗な女が立っていた。それは確かに見覚えのある老細工のような綺麗な顔をした女であった。秀夫は黙ったままでその顔を見つめた。と、女はニッと笑った。琵琶を弾く姉さんを 今晩はもう見に来てくれませんでしたね。秀夫は決まりが悪かった。私は帰るところですが、お構いなければこれから私の家へ遊びに行きませんか。誰も他におりません。独り者ですから。構いませんか。構いませんとも、行きましょう。綺麗な女の家へ行って、その女と一晩中歓楽に浸っていた秀夫は、不思議な人の声に目を覚ました。自分は濡れた枯れ足の中の小さな祠のそばへ寝ていたが、枯れ足の先には一層の小舟がついていて、白髪の老人がミサオを張ってにゅっと立っていた。おいおい若い衆、起きろ起きろ。秀夫はびっくりして起きた。ここはどこですか。弁天島だよ。弁天島の綺麗な苔神にいたぶられたろ。ぐずぐずしよると命がないぜ。はい。まあ、化かされた系ですね。一回なんかありましたね。タヌキに化かされて、タヌキが自分の姿に、姿を変えたので、それを追っかけていったら、実はそんな化かされる、自分の姿に変わったぞっていうところからすでに化かされていたみたいな話をちょっと前に読みましたけど、それに近い話ですね。苔神ですよ、苔神。怖っ。もうシワシワのおばあさんが出てきて、これじゃねえなと思ったら、老人形みたいな顔をして結局化かされちゃうという、なかなか怖い話でございますけれども、まあ結局ね、いいことしたんだからいいんじゃないの。ゴケだろうがなんだろうが、ゴケの神だろうが、タヌキだろうが、結局いいことをした気分っていうのは後でゾッとはするでしょうけど、その時ね、陥落に溺れたわけですから、それはそれでいいのではないかとふと思ってみたりはしますが、タヌキに化かされないようにしたいと思います。僕すぐ化かされるタイプですので。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
このビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ、モルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しい。好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
さあ、ということでね、エンディングの方に向かっていきますけども、今日はねちょっとライブを見に行きまして、まあこの間行ったやつと一緒ですね。全員シッティングで30人ぐらい、1メートル以上空けて、ステージから客席も2メートル以上空けて、 で、まあ極力というか全員マスクをしたまま特典会をやるというライブを見に行って、その後、まあタワーレコード行ったり、アルカアルカ行ったり、ウサギというお店に行ってみたり、休みだったけど、いろいろして、もうズンズンズンズン歩いて、汗だくになってびっしょびしょで、帰ってまいりましたけれども、なんか久しぶりにあの距離歩くと逆に、うん、あの暑かったししんどかったし今でもしんどいんですけど、なんか爽やかな気持ちになりますね。そういえば去年退院した後結構家の周りをね、まあずっと休みでしたから、毎日雨が降らない限りほぼほぼ毎日散歩してたんですよね。それちょっと思い出したので、ちょっと散歩ぐらいはした方がいいのかな。ものすごい運動量じゃなくてもいいので、それぐらいはしたいかなと、そんな風に考えております。今日のライブ大変良くて、一人の、まあ、池本真帆と言うんですけど、僕のライブにもたくさん呼びましたが、その子の枠の最後の曲でちょっと泣きそうになってしまいましたね。3月以来、まあ、彼女たち自身もほとんどお客さんの前ではライブをやっていなかったので、まあ、今現状どこまでやっていいのか、お客さんも僕も含めてそこに行っていいのかっていうのはいろいろ考えるところではありますけど、まあ、とりあえず、なんとかいろんな対策を講じながらもやっていかないと、まあ、みんな共倒れで死んじゃうので、死なないように続けていきたいなと、本当に思いました。僕自身のイベントもね、何か形を変えてでもやりたいな、今年中は無理かなと思いながらも、一回ぐらいはなんとかできないかなと、ちょっといろいろと、計画を練っているところでございます。はい、ところで、質問箱の方ね、いくつか来ておりますよ。自分がアイドルから嫌われてるかもと思ったことはありますか？嫌われてるというより、俺いらないんじゃないかなと思ったことがありますね。うん、俺、まあ、ビビたるものじゃないですか、一人の応援ってね。声にしてもそのお金の落とし方にしてもね、僕大して本当にお金落とさないので、落とせないので、だから俺いらないんじゃないかなと思った瞬間っていうのはありました。でももう今はないですね。ていうか、嫌われてるかもというより、嫌われてたって知らねえやと思ってますね。うん。いや、わかんないですよ。もう嫌われてないと思うけど、まあ、もし嫌われてたとて、それはそれで。うん。まあ、僕に興味ないっていうのは非常に多いとは思いますけどね。欅坂46はなぜ改名するのですか？それは、所属事務所に聞いてもらえませんかね。知りません。まあまあ、なんかいろいろあったみたいですから、僕も詳しいわけじゃありませんけれども。まあまあ、そういういろいろあった呪縛から解き放たれるために、名前を変えるんではないでしょうかね。でも、乃木坂をガーンと、ドーンと言ってた時期があるだけにね、もったいない気はしますけれども、よくわかりません。リプやコメントだけで好き、可愛い、会いたいっていうだけで、全く会いに来る気配すらないオタクについてどう思いますか？あと、そういうオタクについて本人が、毎回言われてもね、と、そのオタクからの薄っぺらさ、薄っぺらさ、点々点。よくわかんないな。どういうことだろう。まあ、僕のことですね。可愛いを連発する気持ち悪い、アカウント、それが大魔王2001ですけれども、まあ、かわいい、かわいいよ、好きだよ、好きだよ、ああ、かわいいね、ああ、かわいいね、かわいいね、大魔王の心の俳句みたいなことをいろんな人に言うアカウント、それが大魔王2001、ポコチャとか、LINE ライブとか、LINE ライブは最近あんまり見てないな、17ライブとか、ショールームとか、ああいうものを見てるときも、かわいいね、ああ、かわいいね、かわいいね、大魔王の心の俳句と、どこの枠でも言っている、それが大魔王2001ですね。まあでも、どうだろう、まず、もちろん全員には会いに行けませんけど、その、地方的なことも含めてね。だけど、行けるところには結構行ってる方だと思いますけどね。この9年間で、どんだけチェキとかポラ取ったか。もう、ものすごい数ですよ。あれ全部元の値段で換金できたら、もう財を成せるぐらいありますけれども、まあでもそこの時間を買ってお金を払って、その現場に行くので、やっぱりね、その、まあ、いわゆる、 そのネット特典会みたいなものにはあんまり、あの投げ銭のものは見てますけど、投げ銭せずに見てますけど、でもあんまりですね、そのやっぱり現場行ってなんぼ、実体験としてライブ見てなんぼだと思っているところがあるので、だからこそ今日のライブは、うん、少しちょっと感傷的になった部分はあるのかなという気はいたしておりますね。今年の TIFF 開催中止発表しましたね。なんかオンラインだけでやるとか、まあしょうがないのかな。まあしょうがないでしょうね。うん。というか、まあ、いわゆるその今まで通りの TIFF は今回は中止で、オンラインで別の形でやりますよ。それは別のものですよという考え方みたいですけど、まあ正直、もうちょっと早く発表できなかったのかなというのが僕の気持ちですね。まあギリギリまでなんとか通常開催できないかを探っていたんでしょうけど、もうだって規模が全然違うとはいえ、年末のコミケが中止を発表していますからね。だからもちろん2021年にずれ込んだオリンピックで使用するからっていう理由もあるでしょうけれども、まあ完全にそのコロナのせいですよね、やっぱりね。で、あんだけの人間が集まる、もう密中の密のイベントですから、そりゃあれは制御できないからやめるっていう気持ちはわからなくもないし、その通りなんだと思いますが、だから TIFF がその形になるっていうのはもうかなり早い段階である程度わかってたと思うので、もっと早く発表できなかったのかなとは思います。まあ本当仕方がないことなのでね。まあ、この番組でも何度も言ってますけど、何年か後にあれ、ただの風だったね、みたいに言える日が来ることを願うしかないですからね。やっぱりだから、まあ僕が来週行く予定だった東京のライブも結局オンラインオンリーになりまして、結局、まあ現場で無観客ではやるらしいですけど、東京まで行くのどうしようかな、こんな状況だし、行くのやめようかなと思ったら一週間前に中止というか、オンラインのみの無観客ライブということに決定しました。それも多分ギリギリまで粘って、なんとか開催できないかを考えた上で、今の現状ではちょっとできないんじゃないかということになったみたいですね。だから東京行くこともなくなりましたけれども、まあ、そのね、確実にこの日までには解決するんだったら、この先のことはもう絶対に大丈夫だって言えるんですけど、そうじゃないから、やっぱりその同調圧力なんて言われますけど、周りの人にね、やっぱり僕がもしコロナにかかったらライブハウスなんか行くからだよって絶対言われますから、うん、その数は減らしておかないと。っていうのがありますよね。だから僕自身は、そう簡単にはかからない、もしくは、もっとかかってるし、今すでにかかって治った可能性だってある。それくらい伝播力の高い、ものなので、どんな生活をしてても、もちろんマスクをして手洗いをする、消毒をするっていうことは気をつけながら顔を触らないとかね、いろんなことを気をつけながらですけど、結局、何をしててもかかるときはかかるわけですよ。うん。だからどうすればいいのかっていうのは僕には答えはないですけれども、とりあえず、そうですね、あれ普通の風邪だったね、たくさん亡くなったけどかわいそうだったね、普通の風邪で亡くなるなんてって言える日が、きっと来ることを信じて、まあ生活様式が変わったとか言われますけど、まあ、それを加味しながらいつも通りの生活を続けていけたらな、その中で楽しみを探していければなと考えております。もう3月で終わり、6月で終わりとか、自分の中のこう、自粛期間みたいなものを設けてましたけど、全然済まないので、どうしたらいいものかと考えております。とりあえず、楽しく、健やかに、みんな元気でいてくれてありがとうってアイドルの一人が今日も言ってましたけど、本当にみんなが元気でいてくれたからこそできたイベントです。熱を上げた人が帰らなくてよかった。だからできたイベントなんですよね。ネット配信もしてて、そこでも盛り上げてくれる人がいるから、 できたイベントなので、そうやってみんなでビビたる力でも楽しいことを具現化していければいいなと考えております。ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで、復活体幹トレーニング朗読はほぼ毎日やってます。大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。